その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。こういう書き出しで今日の福音書は始まっておりました。先週イースターを皆さんとお祝いしまして、イエス様の復活を喜び、祝会で皆さんとそれを分かち合ったわけでありますが、今日翌週の今日の御言葉は、先ほどお読みした通り逆戻りであります。まるで澄み切っていた青空が突然厚い雨雲に覆われてしまったかのようであります。ちょうど今日の私の気持ちがそんな感じなんでございますけど、弟子たちの恐れは消えてなかったんです。イエスと一緒に行動を共にした共犯者ということで、家宅捜査が入って取り押さえられるのではないだろうか、そういう恐れがあって家に鍵をかけていたのでしょう。じっとしているしかなかったのであります。弟子たちは恐怖と恐れの中に閉じ込められていました。でもちょっと待って、イエス様は復活した。彼らはマグダラのマリアからイエス復活の知らせを受けたのであります。マグダラのマリアがイエスと出会って、弟子たちのところへ急いでやってきて、私は主を見ました、この報告を受け取っているのであります。彼らはすでにこの知らせを受けていたけれども、まだこの時点ではイエス様の復活の喜びを心から喜べるような状況ではなかったということですよね。イエス様が復活なさった、そうだといいけど、そう信じたい、いやでも信じられない、この状況というのは、すぐこの後遅れてやってきたトマスが直面した事態と何ら変わりません。聖書ではトマスだけがクローズアップされて、彼の言葉に注目が集まったんです。あの方の手に釘の跡を見て、この指を釘跡に入れてみなければ、この手をその脇腹に入れてみなければ、私は決して信じない。この一言によってトマスは不信仰のトマスなどと言われたりするようになったんですけれど、トマスだけではありません。この発言は、この言葉は、恐れの中に閉じ込められていた弟子たちみんなの声でもあったのです。そこにイエス様が現れました。そして声をかけました。あなた方に平和があるように、シャロームです。シャロームヘブライ語の平和、これはイスラエルの人たちが今も日頃の日常の挨拶の言葉として使っています。ですからこんにちは、ハロー、復活したイエス様はそう言って、いつものように弟子たちに気軽に声をかけてこられたのです。鍵のかかった家の中にいつの間にかいて、聞き慣れた声でシャローム、あなた方に平和。イエス様のこの一声で状況が一変いたしました。恐れと不安が霧のごとくに消えていき、彼らは大きな喜びに包まれていくのであります。イエス様は本当に復活なさった。 もはや信じるか信じないかではありません。イエス・キリストの復活を現実として彼らは受け止めていったのであります。私の主、私の神よ、指を釘跡に差し入れるまでもなく、イエスに向かって発したトマスのこの言葉も他の弟子たちと一緒に響いたのであります。その後にイエス様が語った言葉がこれでした。聖霊を受けなさい。そう言ってイエス様は息を吹きかけられたと書いてあります。息を吹きかける、創世記のお話を思い出してください。主なる神は土アダマの塵で人アダムを作り、その花に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きるものとなった。という創世記の有名な言葉です。神の息によって土くれだったアダマ、ヘブライ語の土のことですけども、そこから息が吹きかけられて人アダムが誕生した。ちょうどそれと同じように絶望の淵に沈み込んで死んでいた弟子たちは復活したイエス様から聖霊の息を吹きかけられ、新たに生きるものになったのであります。今日の先ほどお読みいただいた第一朗読のペトロがその様子をここに表しております。第一朗読のペトロに書いてあったことをもう一度見てみますと、そもそもペトロというのはイエスが取り押さえられた時にイエスとの関わりを否定して、私はそんな人は知らないとしらを切って言い逃れをした人でした。そしてとうとう十字架にかけられると決まったらその場からとっとと逃げていった、それがペトロでした。そしてその後はといえば、今日の福音書に書いてあったように家に閉じこもり、戸に鍵をかけて恐怖に怯えて震えていたペトロ、そのペトロが今日の第一朗読の使徒言行録を読んで分かるように、今大胆にイエス様を証ししているのであります。人間に従うよりも神に従わなくてはなりません。私たちの先祖の神はあなた方が木につけて殺したイエスを復活させられました。私たちはこの事実の証人であり、また神がご自分に従う人々にお与えになった聖霊もこのことを証ししておられます。どうでしょう。とても同じ人とは思えないほどのペトロの変貌ぶりであります。復活の主イエスと出会ったことで、このようにペトロが変わったんであります。もう一人、皆さんが思い浮かべるイエスとの出会いによって大きく人生が変わった人といえば、パウロがおります。今日の聖書の御言葉を見れば、パウロと同じことがペトロにも当てはまっています。イエス・キリストとの出会いによってペトロも新しく生きる人とされていったのです。復活したイエス・キリストとの出会い、弟子たちにしてみればそれはイエス様との再会だったわけですが、私たち再会、親しい間柄の人同士が 懐かしく久しぶりに会った時の嬉しさ、それはお互いがそれこそハグして喜び合うような対面ですよね。きっと彼らもそうだったでしょう。けれども弟子たちにとっての再会はハグだけではなかったんであります。そのことを今日の福音書が教えてくれています。聖霊を受けなさい。弟子たちにイエス様が息を吹きかけられたのです。イエス様との再会、それは聖霊を受け取ることだったのであります。私どもにとってのイエス様との出会いというのは、ペトロのように懐かしい恩師との再会というわけではございません。またパウロのように迫害していたものが伝道者となるような大改心というわけでもございません。けれども私どもにとってのイエス様との出会いというのは聖霊との出会いです。聖霊をいただくことです。今を生きて働かれる神様の力、聖霊を授かることが私たちにとっての出会いであります。こうして礼拝を通してイエス様は御言葉で私たちに語りかけてくださいます。御言葉によって私たちと再会をしてくださるのです。あるいは聖餐式においてパンとブドウ酒を用いてイエス様は私たちと触れてくださいます。御言葉、そして聖餐、パンを食べブドウ酒を飲み、それを体で感じることで私たちはイエス様との出会いが起こります。その時、私たちがイエス様を礼拝しているその時、弟子たちが経験したこの復活のイエスとの出会いを私どもも経験するのであります。聖霊を受けなさい。土くれに命を吹き込んだ神の息が私たちに届けられているのです。もう一つ、今日のイエス様の言葉から 大切なメッセージが弟子たちに伝えられました。誰の罪でもあなた方が許せばその罪は許される。誰の罪でもあなた方が許さなければ許されないまま残る。イエス様は弟子たちに罪の許しのメッセージを伝えました。この聖書の言葉そのものはちょっと回りくどくって、理解しにくい感じがいたしますけど、要するにイエス様は罪の許しという福音を弟子たちに託したのです。あとはよろしく頼むぞというふうに罪の許しを託したのであります。イエス様ご自身はガリラヤやあるいはエルサレムで多くの働きをなさったわけでありますが、その中心にあるのは罪の許しです。人々はそんな受け止め方はきっとしなかったと思います。むしろイエス様がなさった奇跡ですとか悪霊を追い出したこととか病気を癒したりしたことの方がイエス様の活動の中心だったと思うでしょう。けれどもそうではありません。イエス様の福音の中心、それは神様と私たちとの関係の修復でございます。あの創世記の物語、アダムとエヴァが神との約束を守ることができなくてエデンを追放されてしまってから、 人間に宿ることになってしまった罪、罪の問題の解決こそがイエス様が神の子となってこの世に生を受け十字架へと向かった理由であります。罪の問題の解決、これが福音です。奇跡や癒しといった目覚ましい技も、これは言うなれば目に見える形となって現れた罪の許しに他なりません。神様と私たち人間との関係の修復、神様が私たちの罪を許してくださる、私たちの罪が許されることで関係が修復されたのであります。律法に詳しいパウロの言葉に従うならば、神様との和解が成立したのです。罪の許しのメッセージを伝える、そして罪の許しを宣言すること、イエス様はそのために生き、そのために死に、そのために復活なさいました。そして今イエス様はこの罪の許しの力とその権威を弟子たちに託したのであります。そして今はこの罪の許しの力と権威というのは、イエスとの出会いを経験した弟子たちから今度はキリスト教会へと託されました。今日の使徒言行録の中でペトロが大胆に証しをしております。神はイスラエルを悔い改めさせ、その罪を許すためにこの方を導き手とし救い主としてご自分の右に挙げられました。復活のイエスとの出会い、聖霊を受け罪許されたペトロは、このイエス様のから託された仕事をしっかりと受け止めたのであります。そして今、今日の第一朗読にありますように、大祭司たちを前にして堂々と罪の許しを語ったのであります。私たちの救い、それはさまざまな言葉によって言い表すことができます。癒し、守り、慰め、祝福、励まし、憐れみ、神の愛、こういった言葉によって表される神様の働きを取りまとめて一言にしたのが、今日の私たちが受け取った言葉、罪の許しでございます。罪の許しという救いです。お祈りしましょう。愛する神様、あなたがイエス・キリストの生涯を通して私たちを救い、私たちを許してくださったことを御言葉によって受け止めることができました。どうぞこうして御言葉を通して、またあなたを賛美することによって、イエス・キリストの出会いを日常の生活の中で私たちにお与えください。救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。